こんにちは、遠藤克樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、どうですか最近は。
最近、いや、暑いですよ東京。めちゃめちゃ
異常ですよね。
うん、
あれ、この間41度ぐらい来た、
40度行きましたっけ。30でも40度ぐらいになってましたね。
40度ぐらいになってましたよね、うん、
いやいや、
ウォーキングしてるんですか。
いや、ですからもう朝早くですよ。
あ、してるんですか。それでも
できるときはね。
びしょびしょでしょ
まあでも、そもそも私エアコンは途中でタイマー切るので。
あ、未だになんですか、この暑さでも。
あ、でもね、世の中ではちょっと危険ですとか言ってますけどね。
うん、ね、
でも一晩中ねつけとくと。
ああ、でもね、逆にね。
でも最近は室温をちゃんと下げて、
はいはい、
少し布団をかけた方がいいですよみたいなことを割とインフォメーションしてますね。
でもご自身はあれでしょ、エアコン切ってるんですよね。
うん、でも私そんなに大丈夫っていうか。
マジですか。
朝起きた時にちょっと軽く汗かいてた方が体が軽いんですよね。
ああ、まあそれはね、わかりますけど、うん、そうですか。
まあでも、まあそう言いつつ、そのうち、あれですよ、夜もガンガン冷やすかもしれないし。
冷やした時にはちゃんとご報告ください。皆さん真似しちゃってる可能性も
そうそう、
ね、ありますからね。
いや、ダメですよ、ダメ、本当に。
ちゃんと適切なやり方を。
朝起きた時に体が冷え切ってない。そして、なんていうの、汗だくでもないぐらいなところにね、皆さん調整していただきたいと思います。
ということですね。さあさあ、そんな、ところで早速いきたいと思いますが、今日のご質問はですね、50代製造業経営者の方からのご質問です。いきましょう。
はい、
社員が情報共有をしなくて困っておりますというタイトルでいただきました。営業課長が仕入れ先から通常1週間で届く資材が2週間かかってしまうと言われていましたが、そのことをなぜか工場長に伝えておりませんでした。そのため工場長はいつも通りのタイミングで資材の発注をしたことで納期が遅れてしまいました。通常運転においてはこのようなことは起きないのですが、何かイレギュラーな時に報告がうまく機能しないことが多々あり、困っております。社内のコミュニケーション不足から起こった問題だと捉えており、コーチングを適切に導入することでほうれん草の体制がきちんとできるのではないかと考えておりますが、どのようにどこから始めればよいものなのか、何かヒントをお願いいたします。
なるほど。
コーチングがソリューションですか。
まあ、ということ、
ね、その辺からちょっと聞きたいですよね。
まあ、ただ、なんていうか、こういうことってたまにありますよね。なんでそれちゃんと言っとかなかったのとか。
よくあるんじゃないですか、ね、なんか、ほうれん草って基本でしょとかって話になるが、
うんうんうんうん、
まあ、起きますよね。
はい。で、ほうれん草ができてないっていうと、コミュニケーションの欠如みたいな流れってやっぱありますよね。
まあ、まずそこに行きそうですよね。うん、あと、責任感が足りないからじゃないかとかね。
うんうんうん、で、まずこの方のその思考を一回整理すると、起きたトラブルというか状態が、営業課長が工場長に、まあ、その情報を伝えなかったと。で、それが問題じゃないですか。
うん、
で、その理由としてはコミュニケーション不足というふうにこの人は、まあ、特定して、で、解決策がコーチングの導入というところですよね。
ああですね。はい。
で、この場合逆から考えてみたいんですよ。
うん、
うん、ですからコーチングを導入したらコミュニケーション不足は改善できるのか。
ああ、なるほど。
うん、じゃ次、コミュニケーション不足が改善できたら本当に情報共有はされていくのかみたいなところですね。
なるほどね。確かにそうですね。
で、ここでまず考えたいのは、ちょっと私たちの脳の仕組みというところから見てですね、うんうん、要するにですね、私としてはこれコーチングの導入ということが解決策になるというふうに決めつけてしまってないかなというところがちょっと気になってるんですよ。
使い方次第では機能はするかもしれないが、
うんうん、で、そう、それがこの営業課長のところの問題を解決できるかどうかっていうのがちょっとまだわからない。
はいはいはい。
で、これ私たちの脳の仕組みでですね、初期回答バイアスみたいなことを言われるときあるんですよ。
お、初期回答バイアス。
うん、まあ、要するに問題の原因を特定するときに、まあ、割と最初の方に浮かんだものをそうだっていうふうに決めつけてしまうんです、ね、
ああ、 それは今回で言うと、うん、コーチングで解決できるんじゃないかが初期のアイデアってことですか。
そうか、あとコミュニケーション不足じゃないかと。
ああ、そこもね。はいはいはい。
でこれちょっとだけね、私たち知っとくといいと思うんですけども、その脳の働きとして、まあ、問題が発生しましたって時に何を思い、どんな言葉が思い浮かびますかと、
うん、
なぜだって思い浮かぶじゃないですか。
ああ、問題が起きた時に、なぜトラブルが起きた時に、うん、なんでってなりますね、うん、
でするとなんでという言葉は脳に対しては原因を探せという命令になるんです、
うんうんうん、
これ無意識に起きる、
うん、
そうすると過去のデータベースから検索し始めるんですよ。わーって、なんで起きたのかって。
自分の経験の中からってことですか。
うん、ですから、そうそうそう、あれですよ、まあ、今はチャット GTP だけど Google 先生みたいな感じだとすると、なぜこの問題は起きたんだって検索ってボタンを押すんですよ、
無意識。あ、自分の中にね、
うん、そうすると、うんうん、その Google 先生じゃなく自分のデータベースからしっかり検索できないじゃないですか。
はいはいはい。
ツルーっつってピピッ、コミュニケーション不足みたいなこと出てないですよ。
そう。なるほどね。まあまあまあ、イメージは湧きました。
そうすると、うん、出てくると、そうするともう検索は終了っていうサインなんですね、脳としては。
ああ、検索結果出ましたと。
うん。その下にもう次の工程に入るんです。
ああ、結果が出たんで、じゃあ、うん、じゃあどうするかと。
そうそう。そうすると、じゃあどうするか。で、うん、もう次のシークエンスに入っちゃうんですよ。
はいはいはい。
そうするとコミュニケーション不足が原因なので、じゃあ解決策はって言ったら、解決策はっていう、まあ、また命令文学でトゥルーッつってこう自分のデータベースから出てきて、コーチングの導入って言って
と、出たー、コーチングだーと、
そういうふう
に来たみたいな、
来たかどうかかで、でそうすると、じゃあ次に、じゃあコーチングを導入すればどうすればいいかっていうシークエンス
検索するんですか。本当ですか。イメージね、イメージ。
いや、イメージってそうなってるんですよ、本当に。
おー、でもそれの、何ですか、検索結果の一番目が初期回答バイアスってことですか。ちょっと極端ですけど。
そうそう。で、なぜかというと、とにかく脳というのはエネルギーを節約したいから、できるだけ早く問題解決したいんですよ。
ああ。はいはい。
自分の回答に疑いなかなか持たない。
不安定な環境に身を置きたくない
し、また考えるってことはめちゃめちゃまたエネルギー使うので、
うんうんうん、
そもそもそのなぜ検索していくかっていうと、過去のことをもう一回同じ間違いをしないようにってエネルギー消費のために過去のデータをひっくり返しているので、
ああ。
ということで、まあ、なるべくエネルギーを節約したいっていう脳の仕組み、癖があると。
なるほど。
あとはいわゆる先入観と経験っていうのが自分のその Google 先生じゃないけどもデータベースに入ってくるから、その中から答えを見つけようとする、
うんうん、学習してくれてなかったらね、
うん、
今までのその経験則の中からしか出てこないですもんね。
そうなんです。で例えばじゃあ、その出てきた答えにして、いやいや本当にコミュニケーション不足かみたいになかなか思えないんです。なんでかっていうと、自分の出したこの検索結果に疑問を持つということは自分に疑問を持つことになっちゃうので、
うんうんうん、
いやそんなことないなと思ってもパッと見ると、あ、なんか秋山先生も言ったしとか、
うんうんうん、
なんかあそこでも言ったしっていう、その自分の結論に対する指示してくれる情報を探してまたピックアップしちゃうっていう傾向はやっぱどうしてもある。
なるほどね。いやいや、もうあらゆるところで起きてる話な気がしますね、
うんうん、
日常の生活の中から、そうそう、きっとこれはだってこうだもんって、どんどんエビデンスを見つけてきて、
まあこれが、まあ、いわゆるその、まあ、初期回答バイアスって呼ばれたり、一般的にはこう思い込みみたいなところ。
なるほど。
でじゃあここの時にもう一度立ち返った時に、
うんうん、
ポイントとしてはその工場長に営業課長が情報を共有しなかったという事実に対して、
うんうん、
まあ、コミュニケーション不足、
うん、
まあ、一つ要因として考えられるじゃないですか。
そうですね、もちろんあります。ありそうですよね。で
他にもあるかもしれませんよね。
さっき言ったね、なんか責任感がとかね、
うん、
あとそもそも二人が仲悪いとかね。
そうそうそうそう。あとは、実は営業課長がたまたまその時仕事がいっぱいいっぱいで、
あ、
もう容量がオーバーしてたとかね。
家のね、
うん、
なんか事情のちょっと家庭の問題を持ってて、その時ちょっとなんか意識が別のとこ行ってたとか、いろいろありますもんね、うん、我々人間ですから。
でこの時に大切なのは営業課長じゃないですか。
はいはいはい。
営業課長がなぜ工場長にその情報共有を今回できなかったかという、その理由とか背景を知ってるのは誰ですか。
うんうん、
誰だと思います。
うん、問いはもう一度いいですか。うん、
この営業課長が工場長に情報を共有しなかった背景というか理由を知ってる人は誰ですか。
本人じゃないですか。
そうなんです。つまり私たちがあどこだいろいろその想像するのは重要です、
うん、
ただ本当に営業課長が情報共有しなかった理由を知ってるのは本人しかいないんですよね。
あ、本人も分かってないかもしれないけど、聞いていかなきゃ分かんない、聞いてったら分かる、その本人の回答があるかもぐらいの。
そうなんです、
ってことですね。
さっき言ったように本当にそのコミュニケーションが多分苦手かもしれないし、さっき言った工場長が好きじゃないとかね、
どこかであいつの足引っ張ってやりたいって思ってた分、ね、いろいろありそうですもんね。
あと社長の方にもあると思うんですよ。例えば社長がそのこう営業課長に、あいつは日頃からなんかこう物事を仕事をこう後回しにする癖があるから今回もそうしたんじゃないかとかね。
はいはいはい。
ただ大切なのはやっぱりそのもちろんそのいろんなことを考えた上に、やっぱり営業課長に何があったのかという背景を聞いていくっていうところが、まあ、今回 の, その原因究明の第一歩になるはずなんです。
なるほどね。検索結果を出す前に先に、うん、今回で言うとこの営業課長ですかね、
はい、
に聞いていく。
そうそう、
まあ、
ただね、
言われりゃそりゃそうだなって感じですね。
検索結果を出す前にはやりたいんですが、私たちはさっき言ったようにトラブルが起きるとなぜっていう問いを絶対しちゃうので、
あ、もう気づいたら検索結果出てるんですね。
そうそう、そうしたらそこに対して他にはっていういくつか出して、じゃあそれをやっぱり本人に確認していかないとまずいねっていうところまで自分のその脳の使い方を変えていく必要がある。
なるほど。実際社内のコミュニケーション不足ってむちゃくちゃ抽象度の高い問題設定ですもんね。
うん、
よくあるじゃないですか、コミュニケーションに問題があってどういうこと。
なんかコミュニケーションに問題があるとなんかもう そこで思考止められるんですよね。あ、そっかみたいな、
うんうんうん、
でコミュニケーション不足っていう言葉を使わせていただくとするならばですよ、うん、この社長さんが営業課長とコミュニケーション不足じゃないんですかって話になるかもしれない。
なるほど。その聞くべき営業課長にちゃんとなぜかを追求してないということがちょっと想定されるとするとってことですね。
そうそうそう。
あ、
で確かにその気持ちも分かるんですよ。その営業課長の方に聞いてったらなんかすごいこと出てくるかもしれないってこう無意識で防御が働くんですね。
確かに。あとあんまり追求していくと信じてないのかなって思われてなんか関係悪くなっちゃうとかって、ね、いろいろ思いますもんね。
でそうするとそこに突っ込みたくないので、どうしてもそのコーチングとかその仕組み入れることによって全体を良くしていこうっていう気持ちになってしまうのはめちゃめちゃよくわかるんです。
あ、だからこそそこの、うん、まずは原因追求っていう言葉だとなんかなんかこうおいおいおい、なんだお前らみたいになってそうですけど、うんうん、ではなくて、まあ、実態を知るっていうことなんですかね。
そうですね。だからまあ NLP で言うとよくあの英語で What's going on とか、あの何が起きたんだろうみたいな、
うん、
だからその営業課長に聞くときも何が起きたんだよじゃなくて、何が起きちゃったんだろうね今回はみたいなトーンでこうアプローチしていくと、え、確かに俺何が起きたんだろうねっていうところから入っていけるかもしれませんね。
確かにね、そういうことですね。なので今回のキーワードは何、初期回答バイアス、
うん、それが必ず働きますよと、止めることができないので。
うすごいあれですよね。だからもう起きた瞬間になぜって思っててビビーンって計算しててこれかなってもう気づいたらなんとなくそうなっちゃってるっていうのが起きてるんで、それも踏まえた上でと。
そうなんです。特に実績を作ってきた人っていうのはその自分のその回答に
こう自信ありますからね。
ていくので、まあ、そういった意味でその自信を持つということは重要だけども、 うん、どこに自信を持つかっていうと、いろんなことを乗り越えてきたってことに自信を持てばいいのに、自分の回答にね、私の人もそうなんだけど、すぐ自信持っちゃうんですよ。
そうするとね、パターン化して実態が見えないということに陥るということですよね、うんうん、はい、いや大変勉強になりましたね。あのぜひこういったリアリティのある質問をお寄せいただけますと、なんか大きなヒントがあるなと思いましたので、ぜひね、なんか何でも構いませんので、
はい、
えげつないリアルな質問をお待ちしております。
はい、
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。